はいと、こんばんはです。ですね、久々ですね、こっち側でやるっていうのは。基本的に配信はまあいろんなところでやって、いろんなところというかもう片方の方でかなりやってるのでそういう意味では自分は久しぶりじゃないんですけど、こっちのこっちしか聞いてない方はまあ久しぶりという方で、こんばんはです。はい、でですね、今日もですね、ずっと、最近続けております師匠シリーズ朗読ということで、今回で16回目になるようです。で、まとめサイトのところでですね、まあ、読んでないものを片っ端からということでコツコツ、読んでいくということで、今日も、まあ、何話ちょっとやるか分かりませんけども適当にですね、読んでいこうかなと思います。まあ、こんな時間からですのでね、もうそのまま寝ちゃうのかなと思うんですけども、まあ、もしよければ、聞いていただければというふうに思います、はい、というわけでですね、早速いきたいと思います。今日、まあ、スタートはですね、まあ、読んでないやつということなのでちょっとですね、まあ、前編中編後編のやつはですね後回しにしてですね、依頼という題名の、やつですね、この前賭けというものもよ、を読んだのでその次に、書いてある依頼という、題名のやつからいきたいと思います。はい、じゃあ、早速いきましょうか。師匠から聞いた話だ。大学1回生の秋だった。僕はかなこさんというオカルト堂の師匠の家に向かっていた。特に用事はないが近くまで来たので寄ってみようと思ったのだ。交差点で信号待ちをしていると道路を挟んだ向こうにその師匠の姿を見つける。少し遠いのと珍しく車がバンバン通っているので呼びかけても気づかない。その師匠は去っていくでもなく電信柱のそばで立ち止まったまま動いていない。どうしたんだろうと目を凝らすと電信柱の根元のあたりに何か落ちていてそれを見下ろしているらしかった。どうもビニール袋に入った菓子パンのようだ。僕の観察している前で師匠はやがてキョロキョロと周囲をうかがい始めた。まさかと思って見ているとすっと腰を落としてそのパンを拾い上げ服の内側に抱え込むと足早に立ち去っていった。拾い食いかよ。俺は我がことのように猛烈に恥ずかしくなった。歩行者用の信号が青になり後を追う。説教だな、さすがにこれは。角を曲がってもその姿は見えない。逃げ足早すぎだろ。師匠の家に向かいながら最近金欠気味のようだったことを思い出す。師匠は継続してバイトをしている形跡がなく大学の掲示板に張り出される単発のバイト募集を眺めているところを何度か目撃している。いつもお金に窮していてたかられることが多々あったがかと思うと急に羽振りが良くなり変なものを買い込んでしては散財しまた急急になって家でぐったりしているといった具合だ。旗から見ていると実に面白いのだがたかられるのは迷惑だった。師匠の家に着くと僕は乱暴にノックをする。応答があったので挨拶をして上がり込む。僕はすぐにその部屋の中を観察したがパンの袋は見当たらない。今パンを拾いましたね。明らかに狼狽した。拾ってない。見ましたよ。もう食べたんですか。拾ってないよ。続けて質問したが頑なとしてその事実を認めなかった。僕はやがて根負けする。わかりました。もういいですよ、どうでも。落ちてるものを拾って食べるほど落ちぶれていないよ。失礼極まりないな、お前は。しかも賞味期限切れのものを。 いいです、僕が悪かったです。妙に引っかかるものがあったが、これ以上不毛な会話をするつもりもなかった。かといって有毛な会話も特になく、顔も見たことだし、帰ろうかと腰を浮かした。すると師匠は、何か食べるものを買ってこいとのたまう。そうだ、昼飯食ってないだろう、手料理を食わしてやるから材料を買ってきなさい。言い方を変えたが、要するにたかる気だ。ため息をついて外に出た。そして近くのスーパーに向かう。指示されたものを買い込んで、肌寒さの増した住宅街を歩いていると、すっかりの彼女のペースにはまっている自分に気づく。そしてそれを案外心地よく感じていることも。帰りました。ドアを開けてビニール袋を足元に置く。ちょうど師匠が家の電話を切るところだった。予定変更だ。
え？
飯の種が発生した。言いながら師匠は身支度を整え始める。そういえばお前はまだ連れて行ったことなかったな。
何かのバイトですか？
バイトといえばバイトだな。面白いぞ、一緒に来いよ。料理の材料を冷蔵庫に放り込み、連れ立って外に出た。軽四に乗り込もうとして、あ、ガソリンやばいんだったと止まり、自転車で行こうというので、師匠の自転車に二人乗りで目的地に向かう。もちろんペダルを漕ぐのは僕だ。どこに行くのかを聞いても、いいところとはぐらかされる。僕は師匠の指が指す方向へハンドルを向けるだけだ。やがて師匠は市内の中心街から少し離れた一角へ入り込む。新旧の雑居ビルが立ち並ぶ中を進んでいると、ここだと肩が叩かれる。そこは3階建ての薄汚れたビルで、1階には喫茶店が入り口を構えている。そこに入るのかと思っていると、師匠はその入り口の横にある階段を上り始めた。思わず上の階を見上げると、2階に消費者金融の看板がかかっている。二の足を踏んだ。何なんだ、もしかして僕に借りさせる気じゃないだろうなと思って疑心暗鬼にとらわれる。しかしあの人だけは何があってもおかしくない。ドキドキしながら狭く薄暗い階段を後に続いて登り始める。師匠の背中を見上げると、2階のドアを通り過ぎてさらに上の階へ伸びる階段へ足をかけるところだった。3階？何の店が入っていたか思い出そうとするが、ビルの外観の中でもほとんど印象に残っていない。階段を上りきると師匠がドアの前で待っていた。親指を立てて、そのドアに書かれている文字を指し示している。小川調査事務所。そう読めた。控えめな字体と大きさだった。こんにちは。師匠はノックの後、ノブをひねってドアを開け放った。瞬間コーヒーの匂いが鼻孔に漂う。殺風景な室内はデスクがいくつかと色とりどりのファイルが押し込まれているスチール棚が奥に見えた。それから入り口やデスクのそばに鉢植えの観葉植物。一番奥のデスクに組んだ足を乗せて書類をめくっていた男性がおおと声を上げる。ここにいるのはその人だけのようだ。依頼人は？師匠が近づいていく。まだだ、最近顔を見せなかったな。男性は書類をデスクに放り投げ、椅子から立ち上がる。仕事もないのにこんなところに来るかよ。冷たいな、そう言うなよ。コーヒー飲むか？コーヒーメーカーのそばに向かいながら男性は僕の方を見た。君は誰？というかあなたが誰ですか？
ここはもしかして更新所というやつだろうか。よくわからない展開だ。助手だ、邪魔はしないと師匠。
コンビ変えたのか、夏尾から。
男性はコーヒーを僕の前に差し出す。
ひびも見えるわけか。
メガネの奥の目が寝踏みするように細められた。
見えるよ、それは保証する。
勝手に師匠に保証されても困るが、どうやら霊感のことを言っているらしいのは分かった。それぞれが手に持ったコーヒーのカップが空になる間、僕は一応の説明を受けた。目の前の男性は小川調査事務所の所長、小川さん、たった一人の署員でもある。
見ての通りの零細更新所だ。下請けの下請けみたいな仕事ばかり回ってくる社会のゴミだめ
とは小川さん本人の談。この小川さんは師匠と浅からぬ関係にあると推測される黒谷という僕と同じ大学の先輩と親戚関係にあるらしい。その黒谷が小川調査事務所に持ち込まれた仕事の中でも工事関係のものを時々手伝わされていたらしいのだが、ある時から黒谷に紹介された師匠がそのバイトに加わるようになったのだそうだ。荒ごと
工人、
そう聞くと二人とも笑っていた。
お化けだよ。
小川さんがカップを近くのデスクに置いてハンカチで口の周りを拭いた。更新所の仕事は主に信用調査、法人の財産や運営実態を調べたり、個人の素行調査や浮気調査、それからは警察には見つけられない人探し。僕の貧困なイメージでは結婚相手やその親類のことを近所に聞き込んで回るコート姿の男性が一番に浮かんでくる。さまざまな内容の依頼が半ばダメ元で持ち込まれてくる中で、当然重犯罪に絡むことは受けられないし、念のために聞き直すと面倒くさそうに、刑もダメだと小川さんは言った。この辺が霊災の悲哀なのかもしれない。それから写真を見せて、この猫がうちの花壇を荒らすから懲らしめてくれといったしょうもない仕事も基本的には受けない。更新所を信用せず最低限の情報さえくれない依頼人も多い。中には連絡先さえ教えてくれない依頼人もいたそうだ。必要があればこちらから連絡を取ると言って、そういう時は丁重にお帰りいただくしかない。
それから依頼内容が不可解なケース。
小川さんはお手上げというようにおどけたポーズを取り、胸のポケットを探る。
5年前に死んだはずの父が生前親しかった友人たちの前に姿を見せてお金の無心をして回ったらしいけれど、どうして娘の私のところへ来てくれないのか。父にもう一度会いたい、探してほしい、なんて知るかよ。戸籍情報通って確かに死んでますから、ご希望にはそうない結果になって申し訳ありませんって言って基本料金だけもらって業務完了だよ。一日もかからない仕事だ。楽だけど周りに合わないね。
タバコに火をつけて深く息を吐く。
それを親子の再会まではさせられないが、死んでいる父がどうして金の無心を知り迷い出てきたのかを説明できるのがこいつってわけだ。
師匠は涼しい顔でカップを傾ける。
こんな不可解なケースで成功報酬までぶんどれるんだから、特殊な技能と言わざるを得ないな。
やがてそうした非常識な依頼が大手の更新所をたらい回しになった挙句、小川調査事務所に持ち込まれることが多くなった。今ではお化けならあそこと近隣の業界内では密かに陰口を叩かれているそうだ。お化けはそうした不可解のケースの不歴だ。
それでもこんな貧乏事務所には仕事を回してもらえるだけでもありがたい話だ。
でも最近全然お声がかからなかったんだけど。 師匠が不服そうに言う。それで得られるバイト代を当てにしていたから、あの無残な生活費の困窮があったのか。僕としては普通の依頼ばかり言え、違うわ、ごめんね。僕としては普通の依頼ばかりで安心してたがね、そんな依頼ばかりになったら看板を下ろすよ。それで事務所を譲って引退だ。そう言って師匠を指さす。師匠は気のない素振りで3人のカップを持って流しのあるらしい隣の部屋へ消えていった。電話が鳴る。小川さんが自分のデスクに回って取る。他のデスクの電話機は鳴っていなかった。ただの飾りらしい。他のデスクにしても署員が、所長一人ではいらないだろうに。依頼人の前で見栄を張りたいのだろうか。小川さんは電話の相手に随分へりくだった口調で応対し、ペコペコ謝るようにして電話を切った。そして僕の視線に気づいて、声を出さずに唇をゆっくりと動かす。ヤクザ、その3文字に見えた。からかわれているのかもしれない。依頼人は戻ってきた師匠に聞かれ、小川さんは腕時計を見る。もうそろそろ約束の時間だ。師匠が小川さんのヨレヨレのネクタイを指差し直させる。それから10分ほどして事務所のドアが開いた。高谷総合リサーチから言われてきたんだけど、とその女性は言った。その瞬間だ。ドアと彼女の足元の隙間から何か小さいものが滑り込むように入ってくるのが見えた。野良猫だ。そう思って訪問者そっちのけで部屋の隅をキョロキョロしていたが、どこに隠れたのか見つからない。どうぞと小川さんは来客用の椅子を示し、師匠に目配せして二人でその向かいの椅子に座る。僕は空いているデスクで仕事をするふりをしながら横目でその様子を見ていた。どうしてこんなところまで足を運ばなくてはならなかったか説明して。依頼内容を口にする前に女性は苛立った口調でそう言った。小川さんが、依頼内容によっては動ける人員がたまたまいないということもありますしと、彼女がここに来るまで断られたであろう別の更新所の弁解を低姿勢で繰り返す。横山と名乗ったその依頼人は、もういいと吐き捨てるように言って膝に抱いていた自分のカバンを探り始めた。僕は依頼人の横顔に何か言葉にしにくい異様さを感じていた。30代半ばのように見える彼女は、身につけている服こそ当たり障りのない地味な印象のスーツだったが、その化粧気の薄い顔は嫌に青白く、感じの強さを際立たせているようだった。そして何より後ろで束ねた髪の毛の一部が一筋だけ顔に垂れて、それが頬に張り付いているのが彼女の異常さを物語っていた。単に髪の毛の身だしなみの問題ではない。気づかないはずはないのに、横顔に垂れた髪の毛を貼り付けたままそれを直そうとしない彼女の心理の停滞が問題なのだった。内心めんどくさそうなのが来やがったと思っているに違いないのに、それを全く表情に出さない小川さんはさすがプロだと変な感心をしてしまう。これよ。依頼人はカバンから布のようなものを取り出してテーブルに置いた。ベビー服のようだった。私のお付き合いしている男性の車にこれがあったのよ。と言いますと。鈍いわね、どうしてわからないの。依頼人はそう言ってなじると、カバンの口を乱暴に閉じる。あの人は私には独身だ、未婚だなんて言っておいて、子供がいたってことよ。許せることではないでしょう。
ああ、これはその方から借りたんですか。
そんなわけないでしょ。
黙って取ってきたわけだ。
大体どういう話か分かってしまったが、これでは仮に身辺調査の依頼を受けたとしても、彼女がそうした疑惑を持った事実も相手方に筒抜けになってしまった可能性が高い。素人考えだが、彼女のその軽率な行動の時点で依頼を拒否する理由としては十分な気がする。でどうされたいんです？依頼人は小川さんを睨みつけるようにしながら、その男性と子供の関係を確認するようにと言った。依頼というよりまるで命令だ。僕は小川さんがいつ切れてこの勘違いした女を事務所から蹴り出すかと思ってハラハラしていた。不意に動くものの気配を感じて辺りを見ます。そういえば野良猫はどうしたんだろう。僕は目立たないように自然に振る舞いながら席を立って猫を探した。デスクの下にかがんで覗き込んだ時、暗がりに二つの光を見つけた。いた。でも捕まえようとするとちょっとした騒ぎになるのは目に見えていたので、この噛み合わない階段が終わるまで待つことにした。そうですね、当事務所の規定ではこのくらいの料金なんですけれど、見えますか、1日あたりの基本料金がこちらで。ラミネート加工された料金表らしきものを睨んで、高いわね。どうせこれに必要経費とか言って喫茶店のコーヒー代とか入ってくるんでしょ。そういえば依頼人に飲み物も出していないな。師匠が同じ席についてしまっているので、お茶組は僕の役回りなのだろうかと気をもんでいると、依頼人がイライラした口調でこれでいいと料金表を叩くのが見えた。その時気持ちの悪い感覚に襲われた。すぐそばのやり取りが遠のいたような感じ、空虚で中身のない感じ。これは一体何だ。自分の呼吸音だけが大きくなる。パクパクと依頼人の口が動く。言葉がよく聞こえない。こういう時は何か見落としていることがある。早く気づかなくてはならない。頭が回転する。分かった。師匠が呼ばれた理由がない。ここまでは依頼人の人となりこそエキセントリックだが、依頼内容はありふれたもののようだ。これではお化け専門のかなこさんに仕事が回されてきた意味がない。どうなの？いつまでに結果を出せるの？依頼人がもうすでに契約が完了したような物言いをしているのが聞こえた。こちらのスケジュールも確認してみませんと、そちらの希望に添えるかはどうかも。またそういう小川さんの袖を師匠が引いているのが目に入った。そして少々お待ちくださいと二人して立ち上がる。一番離れた奥のデスクに行き、何かのファイルを二人で覗き込む。広げたファイルなど見ていないことは目の動きでわかる。僕もそちらに近づく。師匠が声を潜める。受けない方がいい。どうしてだ。あの女は嘘をついている。どういうことだ。ベビー服にわずかに血を拭ったような跡がある。ゾクリとした。それに見えた。何が。ベビー服の中身、ここに来ている。あの女についてきた。師匠が僕の顔を見た。すぐに思い当たる。野良猫ではなかったということか。もうデスクの下は覗けそうにない。何を企んでいるのかわからないけど、第三者に発見させるつもりかもしれない。とにかく関わらない方がいい。小川さんはじっと師匠の横顔を見つめた後、分かったと言った。
あとは任せろ。
小川さんはイライラと足を動かしながら椅子に座っている依頼人のもとへ一人で戻っていった。依頼人がわめきながら去っていった後、ようやく静かになった事務所で僕らは息をついた。
警察へは？
師匠がデスクに腰を乗っける。
後で匿名で情報提供しておく。
小川さんが疲れたような声を出した。そしてタバコに火をつけながら誰にともなく聞く。
赤ん坊はまだいるのか？
師匠が視線を僕に迂回させる。ついて出て行きました。一瞬だったけど多分。ふうと煙を吐き出して小川さんは胸の前で十字を切る真似をする。依頼人にここを紹介した高谷総合リサーチという更新所はもともと小川さんが所属していたことがあるらしく、よくこんな仕事を回してくれるのだそうだ。その高谷総合リサーチから電話が入った。小川さんが明るい声でやり取りをした後、受話器を置く。
お化けっぽくないケースだったけど、市原女子の第六感が動いたんだと。
市原さんという名物事務員がいるそうだ。聞いたところによると世話好きなおばさんという印象。
市原さんファインプレーだったな。
師匠がおかしげに言った。小川さんが財布を取り出して千円札を何枚か師匠の胸元に近づける。
今日は悪かったな。足代だ。血色が悪いぞ。ちゃんと食え。
ありがとう。師匠は無造作にそれをしまう。
バイトする気があるなら名刺を作っといてあげるよ。
思い切り不定期だけど。そう言って小川さんは案外真面目な顔で握手を求めてきた。僕はその手を握る。
下請けのバイトの助手だ。
その横で師匠が手を叩いてそんなことを言いながらやけにはしゃいでいたのをよく覚えている。以上。はい、というわけで依頼でございました。はい、で依頼読み終えた。で、次いく前にジーダーレス読み、212。帰宅したらおっさんやってた。こんばんはと。てかおっさんじゃねえんだけど、
おっさんじゃねえんだけど、
20代なんだけど、これでもとりあえずこんばんは。てか1時に帰宅か、ご苦労なことです。はい、こんばんはと。で213。書き込んだ後すぐ放送始まってびっくりした。おっちゃんこんばんは。今夜も聞かせてもらいますと。てかおっちゃんじゃないんですけど、はい、とりあえずありがとうございます。はい、でですね、214。おっちゃん今度、てかおっちゃんじゃねえし、こんばんは。日本崩壊したらどうする？山奥で農業しながらひっそり暮らす。でも略奪とか来るかもしれないから猟銃ぐらい持っておいた方がいいねと。日本崩壊してんだよねそれ。てか崩壊の意味がよくわかんないけど、そうだな、もうそうだな、山奥での農業、てか農業無理だな俺な。農業絶対無理だから、今持ってる金で、なんだろう、何十年かは生きられるところに飛ぶか。なんか、なんだっけ、タイで、ある程度金稼いだら、そこでずーっと引きこもってる人がいるらしいじゃないですか。それみたいになる。まあ、わからん。てか、なんで突然こんな話来たのかよくわかんないけど。で、215、おっちゃん来てた、今から聞くと。てか、おっちゃんじゃないんですけど。ありがたいんですけど、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。で216。今来た、勇さんこんばんはと。ってか普通の挨拶来た。こんばんはと。今来た1時半ぐらいです。とりあえずこんばんはと。はい、じゃあ、次行きましょうか。次は
プール、という題名のやつです。いきましょう。プール。
太陽の中に水しぶきが跳ねた。それが一瞬キラキラと輝き、まぶしさに目を細める。空には雲が一つだけ浮かんでいる。目に見えない大気の層の向こうにまっさらな青い色が伸びていて、プールサイドのベンチに仰向けになっている僕にも突き刺すような日差しとともに生ぬるい風が頬を撫でてくる。
人いませんね。
何か言ったか。
水音を涼しげに響かせながら師匠が腕を止める。大学1回生の夏だった。午前中だらだらと師匠の部屋で無駄話をしていたが、あまりに暑いので昼下がりに2人連れ立って市内のプールへとやってきたのである。ところが今日あたりさぞ混んでいるだろうと思っていたそのプールがガラガラだったのだ。受付のおばちゃんがうちわで顔を仰ぎながら、今日は空いてるよとだるそうに言っていた時はまさかと冗談を言っていると思っていたのに、更衣室を出て階段を上りプールサイドに立つと、僕は自分の目を疑った。かげろうが立つ焼けたコンクリートの向こう、太陽の光が照り返す一面の水の中には誰一人泳いでいなかった。これほどのプール日和だというのに、敷地の中には僕らのほか動く者の影一つない奇妙な空間がそこにあった。師匠は全く気にしない様子で準備運動もそこそこに泳ぎ始め、僕はプールサイドにあったベンチに寝転がり体を焼くことにした。泳ぐのは得意でなかったのと、師匠があんまり生っちろいと言ってバカにするからだ。今日土曜日ですよね。どうしてこんな日の真っ昼間にガラガラなんでしょう。
暑くて外出たくないんじゃねえか、みんな。
そんなことはないだろう。暑い日にこそ繁盛するのがプールのはずだ。なんか街中ででかいイベントやってましたっけ。
いや、特にないな。
じゃあコンサートとかサッカーの試合とかもなかったですかね。
さあ、あったかもしれないがと師匠は言った後、水に沈み込んでターンをした。
あったとしても何万人だかの周辺住民全てに影響するとも思えないな。
その通りだった。集客においてプールと競合するようなものがあっても分母のでかすぎるゼロサムゲームだ。あるいはサッカーの日本代表の試合や甲子園の地元チームの出る試合ならテレビの前にかなりの市民を縛りつけるかもしれない。しかしそれでも総和の半数もいかないだろう。残りの半数は依然自由意志で猛暑日の過ごし方を選択するはずだ。そして何よりそんな番組は今日の朝刊には載っていなかった。もやもやした頭のままタオルで目に入りそうな汗を拭う。もう30分以上経ったが誰も入り口に姿を現さない。僕と師匠だけの無人の世界だ。なんかこのプールで感染症発生の噂があったとかでしょうか。僕が言うと師匠は泳ぎながら返す。
ないな。だったらとっくに閉鎖してるだろう。一人二人の噂ならともかく街中にガボガボゴベ広がってるなら事実がどうであれとりあえず閉鎖だ。
なるほど。それにそんな話全く聞かない。他に何か人々の足をプールから遠ざける要因がないか頭を巡らせた。プールに入るという目的に対する阻害要因のうち、分母である不特定多数の住民の中の少数の分子である入場客に影響を与えるものは何か。考えてもさっぱりわからない。少しは発想の転換をしようと思いつくまま口にしてみた。
周辺道路の通行止め。
そんな様子があったか。確かに人通りはいつもと変わらなかった気がする。料金値上げ、ずっと据え置きだ。今日から近所に最新プールがオープン。うん、それはあるかもしれないな。でもそんな情報を二人とも今日まで全く目にしてない。同じようにそれを知らなかった人が他にいないというのがえんだろうが。確かに二人とも新聞は撮ってるし、ローカル情報番組も割と見ている方だと思う。折り込みチラシでも見た覚えがないので、最新プールの新規オープンはあまり現実的ではないように思えてきた。何よりプールの窓口のおばちゃんが小首をかしげていたではないか。泳ぎながら喋るからですよと声を張り上げてやると、師匠は軽く咳込みながらクロールのままくるりとターンをする。見上げると遥か上空を鳥が泳いでいる。その空の下に師匠が立てる水音だけが響く。誰もいないプールはどこか現実感が希薄で、じりじりと焼きつく太陽の光も体の表面をなめるばかりで、魂の奥底までは届かない感じがする。そろそろ泳ごうかなと体を起こそうとした時だ。視界の端に水の中からプールサイドへザバリと上がる人影が目に入った。なんだ、一人いたじゃん。やけに青白い背中を見ながらそう思った瞬間だ。そんなことはありえないことに気づく。僕は敷地のすべてが見通せる場所にいて、誰もいないことはずっと見ていたはずなのだ。僕らがプールサイドに足を踏み入れてからずっと水の中に潜ってでもいない限り、ゾクゾクと体の中から急激に冷え始めた。そんなはずはない。生身で30分以上潜っていられる人間なんているはずはない。学校指定のような水泳パンツを履いて、頭には青いキャップ、後ろ姿だけ見ていると小柄な男の子のようだ。その背中が振り返りもせず入り口の方へ遠ざかっていく。ゆらゆらと揺れながら、僕は体を起こそうとしたその姿勢のまま硬直して、喉だけがひくひくと動いていた。あれ、ようやく言葉を発すると、水しぶきを派手に上げていた師匠がピタリと止まって僕の視線の先を見た。揺れる背中が階段へ消えていくところだった。スーッと師匠が僕の方へ寄ってくる。やっと諦めたか。何を言っているのか分からず、はぁと聞き返した。さっきからずっと水の中で足を引っ張ってきてたんだ。プールサイドに肘を乗せて師匠はそう言った。もう男の子の姿は見えない。ちょっと水飲んじまったけど、完璧無視してやったらついに諦めたらしいな。ニヤニヤと底意地の悪そうな顔をする。この人はずっとあの子の存在に気づいていて、なおかつこの僕とプールに人がいないことについて胸口を叩いていたのか。唖然として二の句がつけなかった。ここで死んだ子供の霊か何かだろう。で、今日は命日ってとこじゃないか。相当やばいやつらしいな。周辺住民の深層意識の中に、今日はプールに行きたくないっていう心理を刷り込むほどに。プールがガラガラだったのはみんなの無意識の自己防衛本能だというのか。だったら今日来ている僕らはなんだ。男の子の去っていった方向に水が滴った跡が伸びている。そこから影楼が揺らめき立っているように見えた。そんなこともわからないのかと師匠は笑いながら言った。その時、なんだかこの夏は僕の知っている夏ではないという 確信にも似た予感が胸の内に湧いてきたのだった。とっくに踏み出してんだよ。師匠はそう言うと背面で水の中に飛び込んでいった。バシャンという音が耳を打ち、ついで楽しいぞという声が空に弾けた。以上。というわけでプールでございました。いい長さ、いい長さ、これぐらいがいい。はい。で、ジーダレスビ217、初聞きです。おっちゃん頑張ってくださいと。初聞きなのかどうかがわかんないけど、初聞きっぽいけど、なんか書き込みが。てか、おっちゃんじゃないですから。真似しないでください。もう。本当に20代なのにな。本当に20代なのに、完全にもう、それしかほとんど書き込まれてないから、完全におっさんだよな、もうな。しゃあない。とりあえず、初聞きということでありがとうございます。はい。で、218、やっとあっちの世界ゾーンの戦話朗読聞き終わったと。階段戦話ね。半年かかりました。半年かかったんだけど、2ヶ月、間が確か空いてるから、実質4ヶ月で戦話読んでるんですけどね。確か。自分の記憶が正しければ。戦話聞き終わった。あれ、何時間ぐらいあるんだろう。あっちの世界ゾーン1000話でも、イタコさん400話か500話ぐらいで来てくれたりとか、なんか1000話の時にもねゲスト来てもらって、なんかちょっと話したりとかした覚えが確かありますけど、あ、1000話の時、うん、そうだよ、非常に、なんかもう始めちゃったからもうやるしかねえって、しかもあのイタコさんがあのいろいろやってくれたから余計もうこれやるしかねえだろっつって、やりましたけど頑張った。で、219、20代でも若い子から見たらおっさんだしね。そうね。そうだからなんだろう、まあ、4月入って新人と呼ばれる人が、まあ、会社に入ってきてですね、そうするとその人とはかなりもう離れてるわけですよ、年がね。そうするとあーっていうね、まだ10代だよこの子たちはっていう、そういう感じがするからね、まあいいです。おっさんか、もうちょっとしたらおっさんじゃないですってもう言ってもしょうがなくなっちゃうね。今でももうそうなのか。まあいいや。じゃあ次行こう。次、スマキの話っていうやつ。さてと。じゃあ行きましょうか。スマキの話。学生時代の秋だった。朝や夕方のひとときにかすかな肌寒さを覚え始めた頃、俺はある女性と共にオカルト道の師匠の家を襲撃した。周囲の住宅も寝静まった夜半である。アパートの一室から光が消えているのを確認した上で、足音を殺しながらドアの前に立つ。ノブをひねるとあっさりと手前に開いていく。鍵がかかっていないのは分かっていた。そろそろと暗い部屋の中に入り込み、布団にくるまっている師匠を見下ろす。二人で目くばせをした後、持参したロープを上手に布団の下に這わせ、慎重に準備を整える。そして一気にロープを引っ張り、布団ごとくくり上げる。急な衝撃にそんな短い発言した師匠は、けれど大した抵抗もなく俺たちの前に見事なスマキとなって一丁上げられた。何ですか。眠気も吹っ飛んだのか、師匠は冷静な口調でようやくそれだけを言った。スマキとして横たわったまま、 何ですかって、それは俺も知りたい。ただこの師匠の彼女であるところのアルクさんからいたずらをしようと持ちかけられ、うまうまとそれに乗っかってしまったというのが正直なところだ。だから理由なんて多分ないし、面白ければそれでいいのだった。電気をつけ、俺たちは持ってきたお菓子類や飲み物を広げ、すまきを魚にホームパーティーと行こうという趣向だ。なんだなんだとわめきながら師匠がもがく。敷布団と掛け布団の中から顔だけを出して、まるで芋虫のようだ。ロープで数箇所をくくられて円筒形になった布団は、むしろラーメン屋の仕込みで見るチャーシューというべきか。もがけばもがくほどコーラが進む。俺とアルクさんはすまきを前にして楽しく談笑した。やがて疲れてきたのか、おとなしくなった師匠がぽつりと言う。お菓子くれよ。俺たちは貴重なポテチを要求するすまきを無視することにした。無視すんなよ。お菓子くれよ。面白い小話をするから助けてくれ。俺とアルクさんは部屋の隅にあった将棋盤でハサミ将棋をし始めた。ローマ法王がアメリカを訪問した時にね、実はかなりのスピード狂だった法王が運転手にハンドルを握らせてくれって頼ん、ローマ法王が運転者をするくらいの大物を捕まえちゃったって言うんでしょ。うん。もう一つ聞いてくれよ。イエス・キリストが水面を歩いて渡る奇跡を起こしたっていう湖に旅行者がやってきたんだ。向こう岸に渡る船があるって言うんで行ってみたら、大人一人50ドルと書いてある。なんてこった、たったこれだけの距離で50ドルも取るのか。イエス様も歩いて渡るはずだって。あ、笑った。ダメ、今のダメ。よし、これでハサミ将棋2連勝だ。アルクさん相手のゲームはなぜか緊張する。もう一つ聞いてくれよ。1000年前から立ってるドイツの古城の遺跡に盗賊団が侵入したんだ。手分けして探索してると、戻ってきた古文が言う。怪しげな扉があったんですが、鍵がかかってやした。バカ野郎、昔から鍵をかける場所には大事なものがあるって相場が決まってんだ。死ぬ気でこじ開けてこい。飛び上がってもう一度探索に向かった古文が、しばらくしてまた手ぶらで戻ってくる。トイレでした。お、笑った、笑ったよ。ねえ、これほどいてよ。無視すんなよ。よし、これで3連勝だ。アルクさんも案外大したことないな。実はさっきの小話の中に一つ奇妙な部分がある。すまきの声色がわずかに変わった。そちらを見もしないが、歩を持つ手がピクリと止まる。鍵を開けたら扉の向こうはトイレだったってオチだが、よく考えると1000年前の城の廃墟にあったトイレなのに、どうして鍵がかかったままだったんだろうね。ささやくような声にゾクッとした。最後に入った人は1000年経ってもまだ出てきていないのだろうか。うちから鍵をかけたままで、ほこり臭くジメジメした石造りの城が今にも目の前に現れそうな悪感がめまいを伴ってやってくる。狭いアパートの室内の景色がゆらゆらと攪拌されていくようだ。しまった、受注にはまる。そう思って緊張した。しかし次の瞬間、パリパリという乾いた音が聞こえ、現実感がよみがえってくる。アルクさんが師匠の口元にポテチを差し出して、まるで餌のように食べさせていた。
ご褒美か。でもほどかないんだ。その後もほどけほどけ、お菓子くれとうるさい師匠をほぼ無視したままで俺たちは夜更かしをした。あんまりうるさいのでそろそろ勘弁してあげましょうかと提案すると、アルクさんはほどくと死ぬと ほどくと死ぬとだけボソッと言った。死ぬのか、だったらほどけないな。主語がわからないのが怖すぎるけど。アルクさんはそう言っていいのかわからないが、予知能力のようなものを持っている。最初は勘が鋭い人だと思っていただけだったが、やがてそれがありえない精度を持っていることが分かって怖くなった。彼女は予知夢のようなものを見る。そして起きた時にはそれを忘れている。ある時不意にそれを思い出す。これから起こることを思い出すのだ。それが契約となって周囲にいる俺たちも危機を脱するということが何度かあった。その彼女の言葉は時に非常に重くなる。ほどくと死ぬと言われたら何としてもほどくわけにはいかない。それが冗談なのか警告なのか全くわからなかったとしてもだ。もじもじと何とか運動を繰り返す師匠を見ながら、普段小馬鹿にされている恨みを込めて存分にコーラを煽った。うますぎる。2本目のコーラに手をかけたとき、急に部屋の中に目覚まし時計の音が響き渡った。ドキッとしたが、すぐにアルクさんがスイッチを切り、時計は沈黙する。針を見ると牛蜜時。どうしてこんな時間に目覚ましをかけてるんだこの人は。最近よく深夜徘徊をしているらしいというのは知っていたが、目覚ましで起きてまですることなのか。用事があるんですと師匠が哀れを誘う口調で訴えたが、アルクさんにどんなご用事と問われてうまく答えられずに、とにかくほどいてくださいと懇願したが、あえなく却下された。そうこうしているとアルクさんが部屋のどこからかアルバムを見つけてきた。大学の入学アルバムだ。パラパラとめくっていると知ったような顔がところどころにあった。師匠の入学は遥か昔のはずなので、なんだか変だと思っていたら、どうやら今の4回生の入学時のものらしい。後輩の入学アルバムを持ってるってなんだかいやらしい。変態を見る目でスマキを睨んでから知人の写真を探す。とりあえず教育学部のページにミカッチさんというオカルト仲間のアリシヒの姿を発見。意外にもこれはダメだろという地味な格好で写っている。ここだけ切り取って本人をいじめたい気持ちに駆られる。続いてアルクさんも発見。今の姿とあまり変わらない。写真の下にある名前に頼らずとも余裕だった。ただそのページの端に折り目がついていることが気になった。そういえばこの二人は師匠の方が一方的に熱を上げたとか上げてないとか聞いたことがある気がする。これは楽しいものを掘り起こしたかもしれないと思い、隣のアルクさんを覗き見ると、彼女は無表情のままじっとその折り目を見つめている。その時彼女を包む異様な緊張感に気づいた。何か冷やかすようなことを言おうとして思いとどまる。押し黙っているとやがて彼女が口を開き、初めて会った時このアルバムを持ってたとつぶやいた。新入生のアルバムを見ていて一目惚れし、それを頼りに彼女を探し当てたというわけか。それだけを聞くと他人の馴れ初めなど犬も食わぬわという不快な気分になってきそうだが、ちょっと様子が変だ。このやり取りを聞いていたはずの師匠を振り返ると寝たふりをしている。わざとらしく寝息を立てているが、まつげがピクピク痙攣中だ。よくわからないが、何かよほどの爆弾を掘り当てたらしい。後にこの出来事の真相を知った時には、すまきにしたのみならず、もっとひどい目に遭わせるべきだったと思ったものだったが、それはまた別の話だ。
その時の俺は不穏な空気を察知して何とか話題を変え、すまきを囲む宴を続行した。記憶が定かではないが、やがていつの間にか眠ってしまっていた俺は畳の上で目を覚ました。体の節々が痛い。隣ではアルクさんがどこから引っ張り出してきたのか毛布にくるまって寝ている。はっとして師匠を見ると、すまきから肩の先が少し出た状態で横たわって寝ている。俺たちが寝てしまってから自力で抜け出そうとして力尽き、脱皮途中で眠ってしまったようだ。俺は起こさないようにロープの結び目をほどき、師匠とアルクさんを放置したまま部屋を出る。朝日が目を焼いて、俺はうつむき加減で住宅街を歩き出した。次の日の夜だ。パソコンの電源を切り、首をボキボキと鳴らし、歯磨きをしてから寝ようかと立ち上がった時だった。机の上の PHS に着信があった。時計を見ると深夜0時を回っている。こんな時間に誰だろうと思いながら通話ボタンを押すと、かすれた声が耳元でささやくように聞こえてきた。よく聞き取れなかったが、それはこう言っているようだった。家から近い本屋、本屋の前の公園。一体誰なんだろうという疑問はわからなかったと思う。俺は師匠だと直感的に分かった。どうしたんですかと大きな声で呼びかけた瞬間、ガサガサという紙袋かビニール袋が揺れるような音がした。その後は電話口の向こうから声がしなくなった。時々ガサという小さな音がするだけだ。何度か向こうに呼びかけてから、もう通じないのだと判断して電話を切った。すぐに外出用の服に着替える。師匠に何かあった、それだけはわかる。家から飛び出し、自転車にまたがって師匠の家の方に向かう。空は曇っているのか月が見えず、街灯がないあたりは真っ暗だ。師匠の家に入り浸っているうちに、すっかりそのあたりの土地勘を身につけてしまった俺は、家から近い本屋、本屋の前の公園というヒントから指示された場所に最短距離で到達した。そこは緑の多い一角で、遊具の類はほとんどないけれど、住民たちの散歩コースになっている広場だった。入り口に自転車を止め、恐る恐る足を踏み入れる。人の気配はない。少なくとも動くものの影は。やぶになっているところを回り込み、街灯の明かりが作る陰影をじっと観察しながらそろそろと進む。妙に静かだ。硬い土の地面に小さな石が転がっていて、俺の足がそれを蹴飛ばす乾いた音が響く。やぶの手前に木製のベンチが2つ並んでいる場所があり、そこに誰かいそうな気がして首を伸ばしたが、遠目にも人の姿は見当たらなかった。公園が違ったのかと思って頭の中で住宅地図を再生しようとしていると、その誰もいないベンチから人の気配が漂ってきた気がした。緊張してもう一度視線を向ける。二つのベンチにはやはり誰もいない。その向こうは見通しがいいので誰も隠れてはいないはずだ。後ろの藪の中ならばわからないが、見るからに硬そうな枝木だ。あの中に潜むなら相当の引っかき傷を覚悟しないといけないだろう。あとはベンチの横のゴミ入れか。そう考えた瞬間、何か嫌なものが体を駆け抜けた。そのゴミ入れはよくある金属製の網状になった円筒で、上の方に向けて少し径が大きくなっているやつだ。その内側には黒いビニール袋がはめ込まれている。ただ普通に公園などで見るタイプよりかなり小さい。大人の腰までも届かないくらいだ。そのゴミ入れから異様な気配がしてくる。いや、意識を集中するとわかる。 気配などという曖昧なものではなく、はっきりと血の匂いだと分かった。息を止めながらゆっくりと足を進める。血の匂いが強くなってくる。明らかにゴミ入れの中からだ。少し近づいてよく見ると、ゴミ入れの下の影になっているところに何かのシミができている。黒い血だ。見えにくいが、ゴミ入れの下部のすべてに広がっているとしたらかなりの量だ。足の長い蚊が横を通り過ぎ、かすかな歯音を残してゴミ入れの中に消えた。唾を飲む。がさりとゴミ入れから何かが動く気配。反射的に身構える。声がした。かすれた声。来たか。どこからともなく聞こえてきたのならまだよかった。声は明らかにゴミ入れの中から聞こえてくる。よく聞け。時間がない。その声は容易に近寄らせない響きを持っていた。いや、それは俺の自己防衛本能が反映されていただけなのかもしれない。そのゴミ入れはとても小さいのだ。横から見ているだけでは口の部分より下は見えないが、大人が中に入り込むには小さすぎる。体のパーツが全て揃っている状態で入り込むにはあまり。あやを探せ。携帯がつながらない。多分家にいる。会ってこう言え。ゴミ入れの中から聞こえるこの世のものとも知れない声に混乱しながらも、俺は耳だけに意識を集める。これは夢ですね。それきり声は途絶えた。足の長い蚊がゴミ入れの中から飛び立ち、どこかへ消えた。辺りは静まり返っている。俺は息を呑む。全身に得体の知れない寒気がゾワゾワと立ち上ってくる。何が起こっているのかわからない。分かろうとすれば分かるだろう。足を踏み出し、ゴミ入れを覗き込みさえすれば。けれど、その足が踏み出せない。思考が、脳が、大脳だか肝脳だかの走行的な部分が行くことを拒んでいるみたいだ。ただごとではないことだけは分かっていた。俺の個人的でささやかな世界が致命的な傷を負い、もう元の形に戻らないだろうことも。ただ血を見ても反射的に救急車という発想は浮かばなかった。今自分のするべき最善のことは、ただ指示されたことを全うすることだと直感したのかもしれない。頭に電流が走ったような軽い痛みの後、俺は目覚めたように走り出した。ゴミ入れから立ち上る生臭い匂いを鼻孔から振り払うように。公園を出て、入り口の外に止めてあった自転車に飛び乗る。大変なことになった。力いっぱいペダルをこぎ出しても、頭は混乱したままだった。これは夢ですね。夢なわけはない。恐ろしいくらいリアルだ。匂いも音も、足に太ももに乳酸が溜まっていく感じも、何もかも。今日一日の記憶を呼び覚ましてみる。けれど、一部の隙もなくつながっているのがわかる。さっきまでネットで検索していたサイトのことも、その前に食べたカップ麺のことも、それを食べながら高校時代の友人と電話で話したことも鮮やかに思い出せる。ということは、じゃあそこで思考が断ち切られる。いや、押しとどめているのか。師匠にアヤと本名で呼ばれたアルクさんのマンションへまっすぐに向かう。 途中軽い下り坂があり、スピードを維持したまま強引に G に逆らってカーブを曲がろうとした時、前から来る通行人とぶつかりそうになった。驚いた表情のその人を何度かハンドル操作で避けたが、バランスを崩して自転車から投げ出される。一回転して尻を打ち、思わず右手をアスファルトについてしまって皮がすりむけた。鋭い痛みに襲われる。痛い、すっごい痛い、くっそーと誰にとも知れない悪態が口をつく。危ねえなこら。茶髪の若い兄ちゃんが髪の毛を乱れさせたまま近寄ってくる。俺は飛び跳ねるように立ち上がると彼にすがりつく。今日のこと覚えてますか？昨日のこと覚えてますか？自分で自分のことが分かりますか？彼はすがりついてきた俺に一瞬身構えたが、すぐに動揺してその手を振りほどこうとする。バカじゃねえの？何なのお前。ドシンと俺の肩を両手でつき、キビスを返すと早足で去っていった。途中何度か気持ち悪そうに振り返りながら、残された俺はすりむいた右手とすりむいていない左手を並べて観察する。手のひらの傷の中に小さな石が埋まっているのを何とかほじくり出す、痛い、なんでこんなに痛いんだ。泣きたくなるような、寒気がするような、耐えられない感じ。とにかく動き出し、倒れている自転車を引き起こしてまたがる。夜の道を走る、ひたすら走る。信号に引っかかり、トラックが通り過ぎて次のヘッドライトが近づくまでのわずかな隙間を突っ切る。遅れて鳴らされた意味のないクラクションを背中に聞きながら前へ前へと漕ぐ。息が上がり、スピードが落ち始めた頃にようやくアルクさんのマンションが見えてきた。明明とした街灯の下を通り、いつも止めている駐輪場に行く時間も惜しくて、道端にそのままスタンドを立てる。立てるとき、サドルを押さえる右手に痛みが走った。顔をしかめながら玄関へ向かう。入り口のセキュリティはない。中に入ってから、部屋の明かりがついているか、外から確認した方が良かったことに気づいたが、戻る時間ももったいないのでそのまま階段を駆け上がる。部屋番号を頭の中で繰り返しながら誰もいない通路を走る。足音だけがやけに寒々しく響いている。向かう先をじっと見つめると、目的の部屋から細い光の筋が伸びている。ちょうど天井の蛍光灯が消えていて薄暗い一角だったから、そのわずかに漏れ出る光を視認することができた。いる、中にいる。関門を一つ越えた感じ。でもたどり着くべき場所も道の全貌も全く見えない。自分の世界が負った致命的な傷を復元するための道が、暗い夜の中の航路が見えない。叫びそうになる。口を押さえる。ドアを叩く。ガンガンガン。ドアを叩く。ガンガンガン。いませんか？焦っていると、チャイムなどというものはおもちゃにしか見えない。早く出てくれ。慌ただしく叩かれるドアの音というのは誰だって嫌なものだから。ガチャリという鍵が回る音に続いて、キーッとわずかにきしむ音とともにドアがゆっくりとこちらに開かれていく。中からは怯えたような表情の女性。助けてください。顔を見るなりそう言おうとして息が止まる。違うからだ。言うべき言葉は確か、これは夢ですね。うっすらと冷え、張り詰めたような空気が室内から外へ流れ出てくる。普段着のままのアルクさんは首をかしげながら一歩下がる。つられて俺も玄関口に入り込む。アルクさんが手を離したドアが支えを失って俺の背後でバタンと閉じた。アルクさんはもう一歩下がる。 靴を脱がなければ上がれないので、俺はその場で止まったままだ。二人の間にある程度の距離が生まれる。どうやらこれがアルクさんのパーソナルスペースらしい。怪我と、アルクさんがこちらを指さす。見ると右足のズボンの膝が破れている。手のひらの痛みにばかり気を取られて気がついていなかった。待ってて。薬箱でも持ってこようとしたのか、そう言ってくるりとキビスを返そうとした彼女を呼び止めるように口を開いた。これは夢ですね。ピタリと動きを止めて、彼女はもう一度こちらに向き直る。どういうこと？いつも表情に乏しい彼女が眉を寄せる。あの公園で見た光景を説明しようとして息を吸い込んだ。けれど俺はそれきり言葉に詰まる。それを言葉にしてしまうと、まるで取り返しのつかない恐ろしい幻を現実にしてしまうような気がして。俺はとっさに本を探した。雑誌、いや新聞でもいい。何か膨大な情報の詰まった紙が欲しい。昔自然に身につけた夢の中でそれが夢であると気づくための技術だ。ほっぺたをつねるとか、何か特定のキーワードを叫ぶとか、みんなそれぞれ夢を認識するための、あるいは夢から目覚めるためのコツのようなものを持っている。俺の場合はそれが本を読むことだった。そこに書いてあるべき情報量をとっさに夢を再生している脳が提供できないから、まるでボロが出たキツネタヌキの類のように夢の世界が壊れるのだ。しかしアルクさんの部屋は小綺麗に片付けられていて、玄関とそこに続く台所周辺には本や雑誌類は全く転がっていない。ドアに付属している郵便受けからこぼれ出た新聞がそのまま玄関に放置されている俺の家とは大違いだ。説明の代わりに俺は師匠から託された言葉を繰り返した。これは夢ですね。アルクさんはどうやら大変なことが起こったらしいと判断したのか、口調を強めて、だから何があったのという。けれど今の自分の中にはその言葉しか存在していない。だからもう一度繰り返す。泣いているらしい。声が震えている。誰が？自分が？どうして？落ち着いて。夢ってあなたの夢ということ？だったら違う。だって。アルクさんはそこで言葉を切って、口の中で続きをゆっくりと吟味した。まず私には自我がある。自分の意思で今喋ってる。これがあなたの夢ならば、ずっと続いている私の意識があなたの頭が生み出した作り物だということにならない？そんな怖いことは考えたくないけど。自分のほっぺつねってみた？俺はかぶりを振る。というかつねるというより痛い目にあったみたいね。血が床に滴っているのを見つめる。これは夢ですね。だから違う、夢じゃない。これは夢ですね。何のことなの？何があったの？これは夢ですね。違うって言ってるでしょ。夢かどうかくらいわかるでしょ。夢の中でこれが夢だと気づいたことはあっても、夢の中でこれは現実だと気づいたことはあった？ないでしょ。今ここにいることが現実だと知っている私にとって、これが夢じゃないことくらい分かりきってる。これは夢ですね。一体何があったの？そう言えって誰かに言われたの？これは夢ですね。答えなさい。これは夢ですね。ちょっと待って。ほら電卓、適当に数字を打つよ。 24587×98564イコール2456395168。夢ならこんな計算一瞬でできる？デタラメな数字じゃないってことを検算して確かめましょうか。これは夢ですね。夢じゃない。これは夢ですね。どう言えばわかるのかな。何か急いでしなくちゃいけないことがあるんじゃないの。これは夢ですね。怒るよ。これは夢ですね。いい加減にして。これは夢ですね。アルクさんは何か言おうとしてそれをやめ、深いため息をついた。どうして分かってくれないの。これが夢だっていうことはどういうことか分かる。現実だと思っている今の自分が偽物だってことよ。疲れたように壁にもたれかかる。あなたにとって現実って何？黒い瞳がまっすぐ向けられる。よく考えて答えなさい。するべきことはその怪我の手当てをして問題を一緒に解決することではないの？俺は一歩土足で彼女の空間に近づいていった。これは夢ですね。その瞬間彼女は表情を歪め、蒼白になった顔を突き出した。そしてたった一言、よくわかったわねと言った。静かな声だった。世界は暗くなった。目は開いている。薄闇の中天井が見える。瞬きをする。背中に畳の感触。体を起こす。師匠の部屋だ。明かりの消えた室内に毛布にくるまったアルクさんとすまちになった師匠がいる。胸がドキドキしている。静かな夜の空気に漏れ出るくらい。すまちの師匠から乱れた呼吸の気配がした。呼びかけてみる。反応はないが明らかに寝たふりだ。抜け出ようとしてもがいている時に俺がいきなり起き上がったから驚いたというところか。すまきをバシバシと叩く。わかった、起きてる起きてる。師匠に今あったことを伝えた。最後まで身じろきせずに聞いていた師匠は一言、巻き込まれたなと言った。脳裏に以前会ったことが蘇る。冬に夢を見た。恐ろしい夢だった。現実の続きのような。けれど目が覚めた時時間が巻き戻っていた。俺は恐ろしい夢が現実にならないように別の選択をした。あの時もアルクさんと同じ部屋で寝ていた。アルクさんの見る予知夢に巻き込まれたのだと師匠は言う。あの公園のベンチのそばのゴミ箱がフラッシュバックする。あの匂いの生々しさも夢だったのか。怪我をした痛みも今が現実だと思ったあの判断も。では今の自分はどうだ。手のひらを広げてじっと見つめる。あれが夢なら何も信じられないじゃないかと思う。油汗が流れる。俺はアルクさんの不思議な力についてずっと重大な勘違いをしていたのではないかという予感がした。とにかくこれほどいて。師匠がもじもじする。ダメです、ほどくと死ぬらしいですから。そう言ってから気づく。心当たりは？ 違う、逆か。心当たりは？
え？
命の危険があるような目に遭う心当たりです。師匠は考える素振りを見せていたが、やがて首を振った。今夜は夜遊びをするつもりだったけど、行く先は決めてない。今夜こうして巣巻きにされて行けなかった場所に明日行くのだろうか。そして恐ろしい目に遭う。僕が行くとしたらあそこかな。いや、あの心霊スポットも行ってみたかった。師匠はブツブツとつぶやいている。いずれにしてもシャレにならない何かが夜の街にいるらしいな。あっけらかんとそう言う。そして毛布に包まって寝ているアルクさんに視線を向けた。ボソリと言葉が漏れる。いいか、もう絶対にこいつにあの言葉は言うんじゃない。
あの言葉？
しつこく繰り返したっていうあれだ。
はあ、
わかるだろう、こいつが今夜ここへ来た理由が。
なんとなくわかる。
うまい言葉が出てこない。
結節点？いや違う、くさびか。
巻き戻りを止めるくさび。そのタイミングを何らかの予感で彼女は知り、こうして俺たち三人をこの部屋に揃えたのだ。
師匠はその夢を本当に見てないんですか？
こんな状態で寝てられないだろう。表情を伺ったが、嘘とも誠ともつかなかった。しばらく夜遊びは控えることにする。師匠はそうつぶやいて目を閉じた。アルクさんも眠ったままだ。再び静かになった部屋の中で俺はじっと考えていた。あの師匠をあんな風にした恐ろしい何かのことについて。そんな致命的な傷を負った世界が復元するという暗い奇跡について。全く想像もしていなかった。もしかしてひょっとすると本人さえそう思っていないかもしれない、めまいのするような、口に出すのもはばかられる、現実から目覚めるというおぞましい不思議な力のことについて。以上。はい、というわけで1時間半ですか。はい、すまきでございました。で、レス読みジータ、あれ220って読んだっけ。220、今来たおっちゃん頑張れと。おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。で、221、初聞き、何の師匠教えておっちゃんと。てかおっちゃんじゃないんですけど、何の師匠、オカルト道の、師匠。てか師匠シリーズ知らない方なのかな。てかよくわかんない、俺これ何よくわかってない俺が。オカルト道の師匠、師匠シリーズ面白いんですよ。別にそういうのが好き嫌いとか関係なく普通に面白いですよ。で、222、 SM で放置プレイ、おっさんの趣味と。すまきにして放置プレイですよ。この辺がちょっとあの人間臭さがあってキャラクターとしていいですよね、なんかね。師匠を無視してあのハサミ将棋やって、てかハサミ将棋やってんだもんだって。で、223、リスナーが200人、これも夢、おさこんと。まあおっさんじゃないんですけど、こんばんはと。200人とかありえねえよ、まさかっていう。夢だな、これも夢だ。で、224、日本語は難しいやね、これ前導運動。あ、そうそう、てかね、あのなんつうの、自分の中でこの漢字を見て
で、あと、まあ、スマキでね、動こうとしてるとかそういうのからさ、あの、ウニウニウニってあの、動く、イモムシみたいなさ、ね、ミミズとかイモムシみたいな動きだっつうのはわかるんだけど、そう、その言葉が出てこなくて忘れちゃってて、そうだ、前導運動だ。で、包まってって俺読んだ、これ。もしかして、車ってでした。包むっていう字で、待ってって書いてる。車ってだよ。日本語難しい。っていうかね、自分は頭悪いんでね、その辺の漢字が読めませんので、ところどころ間違えております。ごめんなさいと、すいません。で、225、先が全く読めなくて面白いと。師匠シリーズね、ぜひ、師匠シリーズまとめてやればですね、出てきますんで、そっから自分読んでるんですけど、めちゃめちゃありますよ。80何作品だっけ。83作品。まあ、何人の方が書いてるか分かんないけど、一応一人らしいですけどね。なかなか面白いですよ、この人のやつ。ただでそんなアップしちゃっていいのかな、って思いますけど、はい。で、226、次は星新一って人の本読んでほしいと。星新一、あのショートショートの星新一、どうなんですか。わかりませんけど、で、227、師匠シリーズ知らないよと。師匠シリーズ知らない方、そうか、まあどうしよう、そこのサイトを興味があったら、読んでいただければと思いますけど、あと、まあ自分がずっと、まあ、やってるんで、その録音ファイルを聞いていただくのも自分としては、まあ、ありがたいなというのはありますけど、まあ、こんなやつがね、適当に読んでるだけなんで、まあ、それもどうなのかなというのはあるんですけど、はい。で、228、くだらねえ2分返せと。くだらねえ2分、どこだ、どこの2分だ。どこの2分だかわかんねえよ。くだらねえ2分はどこにあんだよ。基本的に全部くだらねえ気がするな、俺。まあ、だらだろうと、聞いてもらえればありがたいですね。なかなか時間返せないからね。てか時間大事だから、本当に、有意義に、で、どうしよっかな。とりあえずスマキは読んでしょ。スマキの話は読んだから、そうだな、2時半か。ちょっと待てよ、次長いな。ちょっと待てよ、これ別の石を、あ、これも長いな、これ全部長いな、次回にしよう。さすがに今日別に普通に仕事でしたからね、ちょっと疲れてるのもありますんで、ですね、今日はちょっとこの辺で、勘弁してもらいたいということでですね、結構読むのって疲れるもんでですね、で基本的に全部初見なのもんですから、カミカミなんですけど、下見とかしないんで、で229がまだまだいけるぜと。まだまだもういいです。ごめんなさい、この前も近々やるって言ってやんなかったりとかね、すごい申し訳ないことしてるんですけど、ちょっと、すいませんね。それなのに他のところで、配信したりしてますからね、ごめんなさい。はい、というわけでですね、まあ、とりあえず、勘弁を断ると。勘弁の字があれ。勘弁は俺も断りたい、で231、明日も明後日もやるってと。明日っていうか今日土曜日、どうしようかなっていうか、で家で仕事もやんなきゃいけないんだよ。持ち帰ってんだよね、仕事。まああんまり多分かからないと思うけど、まあいいです、そんな愚痴を喋ってもしゃあない、終わりか、お兄さんオツしたと。お兄さんって言われた、おっさんじゃなくなった、嬉しいな、ある意味な、20代ですよ、はい、というわけでですね、今日はこの辺で、まあ2時半ですしね、寝ましょう。というわけで、録音ファイルはいつも通りですね、アップしますので、まあ、2週間分はずっとアップされた状態、まあ、消えないで、ずっと残ってるので、もしよかったら、落としてみてください。リクがあったのでですね、今までやったやつはですね、 いろいろとアップしました。かなりの量あったと思います。確かアップしてる量が普通に1ギガとかあんじゃないの、音声ファイルだけで別に容量見てないですけど、でも相当、まあ、千話朗読とかも千話階段とかもアップしてあるから相当量あると思うんですけどね、まあ、もしよかったら落としてみてください。今日の録音ファイルもそこにアップします。じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあこの辺で切ります。ではバイバイ。